上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。大家好、你们好吗？我是ゴロ。皆さんこんにちは、ゴロです。この番組は上海でチャレンジしている方々をゲストにお招きして、日本を、世界をどう感じているのか、生の声をお届けしたいと思います。今回のゲストは前回に引き続き、アドウェイズチャイナデジタルマーケティング部総監の堀井義武さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はですね、比較的そのインターネットとか仕事とか、はいはいはい、なんかそういった方に、フォーカスしましたけども、うん、はいはい、今回はこれ個人的にも興味あるところでもあるんですけど、はいはい、堀井さん個人の、
あ、なるほど、この部分興味持っていただけて光栄です
についてお話聞きたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そうですね、これは僕も今振り返ると2年前初めて上海に来た時に、はい、まさか自分がと思ったんですけども、うん、結構来た半年ぐらいは結構目に見えないストレスが溜まって、
はいはいはい、
結構道端でクラクション鳴らされるとシャウトして、
はい、
うるせえみた
い
な、よく言ってたんですけど、
ありますね、ありますね。
なんかその最初の頃ってストレス結構どういうふうにこう解消してたというか、
はい、確かにストレスって多分、うん、まあ、さっきおっしゃったように、うんうん、見えないストレス、
はいはい、
なんかもう気づいたら溜まってるストレスって確かにあるんですよね。
はい。
で、やっぱそれを克服っても、うんうん、まあ僕そもそもストレス溜まんないんで、
はいはい、
まあ人よりはちょっと少ないかもしれないですけども、
うんうんうんうん、
まあスポーツしたり、
はい、
まあお酒飲んだり、
うんうん、
まあ趣味に没頭したり、
はい、
やっぱオンとオフ、
うんうん、で
もオフをしっかり持たないといけないなと思ったんですよ。
はいはい、
で特にやっぱ結構やっぱ上海、ね、広いとはいえども、やっぱ日本人とかってなると結構友達の友達は友達の友達みたいなのあるじゃないですか。
本当危険です
ね。やっぱね、みんなそうおっしゃるように、うんうん、やっぱオンのつながりなのかオフのつながりなのかちょっと分かんなくなるところあるんで、うん、
確かに確かに、
やっぱオフは自分なりに、
うんうんうん、
まあ自分でできること、自分だけでやることとか、ね、
うんうん、
一人遊びというか、寂しい人間ですけど、まあなんかそういうのを見つけた方がいいなと思って、ま
あ、
やったりしてますけど、
ね。なるほどですね、うん。なんか僕も2年間いた中で、まあ今年もすごい多かったですけど、うん、やっぱ何らかの理由で日本に帰られる方も非常に、
今年多かったですね。
多いですよね。
すごく多かったですね。
でやっぱまあいろんな理由あるにせよ、うんうん、バランスが取れなくなっちゃって帰られる方も、はい、やっぱ結構いたなっていう感じはちょっとしていてですね、
うん、いましたね。なんか疲れちゃったなっていうね、いますよね。
うん、それはちょっとね、うん、なんかもったいないなというか、いう感じはしましたけど、はいはいはい、うん、なんか今携帯の音がペロリンってなっちゃいましたけど、これは大丈夫なんですかね。まあ大丈夫っぽいですね。まあいろいろあります、はい、生放送、生放送じゃないですけどね。はい、そうなんですよね。なのでそのオンとオフをしっかり持つことっていうのが極めて大事かなっていう気がしますよね。
で、個人的には、
はい、
うちの会社は、
うんうんうん、
まあ、平均年齢が、
はい、
まあ、27、8ぐらいなんですよ。
若いですね、うん、
で僕33ですよ、
はいはい、うん、
で下5歳、
うん、
上5歳の間に、
ほうほうほうほう、
だいたいその収まってるものなんですよね。なるほどなるほど。一緒に遊んだりする、
うんうん、
まあ、社員もね、
含めて。
だから結構もう、その辺は家族っぽい感じ。
ああ、いいですね。
うん、で、まあ、土日も一緒にいることもありますし、まあ、当然夕食はほとんど一緒ですし、
はいはいはい。
まあ、一緒に暮らすことまでありますし、
なるほど、
かなりアットホームな会社なんで。
かなり距離感近い感じですね。
まあ、ほぼ女の子なのか分かんないですけど。
確かに。
でもまあそういった意味では、
うんうん、
まあ、溜まってる、まあ、仕事のストレスって大体みんなわかるし、
うんうんうん、
まあ、それの抜き方もみんな大体、まあ、うん、同世代っていうのもあって、
うんうん、なるほどね、うん、なんかいい意味での公私混同っていうのは必要な気がしますよね。
そうですね、
うん、だと、うん、なるほどね。なんかプーケット旅行とかも行かれた
り、そうなんです、そうなんです、そうそうそう。でこれ、はい、まあ、アドウェイズチャイナ始めても初めてだったんですけど、
はい、
たまあ僕の分ちょっと調子良かったもんで、
はい、
それをまあ社会に貢献するか、
うん、はい、
まあ、株主に貢献するか、従業員に貢献するか、
はい、
って言った時に、まあね、やっぱり頑張ってくれたみんなにまあ貢献しなくちゃいけないなと思って、
はい、なるほどなるほど。
1週間ぐらいですか、
まあ、
タイのプーケットにまあ旅行行って、
いいですね、
本当、うん、楽しかったですね。まあ初めてでしたけど、
はいはい、
やっぱね、普段見えないところが見えるというかね、
うーん、
普段なんかそんなにそのリーダーシップ発揮する人でもない人が、もうそういう旅行だと、もうぐんぐんリーダーシップ発揮してくれたりとかね。
なるほどなるほど。
すごいなっていうのもありますよね。
いや、これは嬉しいでしょうね。
ね、喜んでくれてたとは思いますね。
なるほどなるほど。 あとなんか最近車の免許取られたって聞きましたけど、
そうこれもまあね、せっかくね、この広大な土地を、
いやなかなかちょっとね怖くて
取れない、まあ、車の免許取ろうと思って、
はい、
去年かな、
はい、
去年の夏前ぐらいに免許取ったんですけど、うんうん、
はい、
やっぱね、最初取る前は、まあ、ちょっと躊躇したんですよ、
うんうん、
こんな、ね、クラクションしか鳴らないような国 で、
絶対無理
で、上海のど真ん中で乗れないなと思ったんですけど、
は
い、
う
ん
う
ん
う
ん、
誰もが、
ね、で取ってみて思ったのは、
はい、
結局日本と変わんないんですよ。
本当ですか、うん、
これはあのリズムの問題問題で周波っていうんですか、その、
はいはい、
まあ、日本は1メートル以内に来たら多分お互い止まるんですよ、
はい、
譲り合う、
確かに、
ね、それが中国だと30センチなだけ
なるほど、
たったその差なんですよね。そのリズムさえなんとなく感じることができれば、
なるほどですね、
あ、1メーター以内だったらお互いちょっとお互い行っちゃおうと思うんですけど、30になるともうその1センチ先にいる人間が先に行くっていうね。
なるほど、うん、そこはなんかそういうなんか暗黙のルールというか、
そうそのリズムさえなんか
掴めば、
だ結構やっぱ中国で、はい、まあ、上海で生活してると肩ぶつかる確率非常に高いじゃないですか。
めちゃくちゃ高いです ね、
あれと一緒なんですよ。日本だったら触れないじゃないですか。
僕ね、あの正直あれがストレスだったりしますね。
あ、まあ、確かにね、ありますよね、
もう正面蹴りとかしたくなる瞬間あるんですけど、
う
ん、まあ、そこの距離感の問題、
ね、距離感の問題だけでしたね。
なるほどね。
たまにまあレンタカー借りて、
はい、
まあ、山行ったりとか、
意外です ね、うん、なんか中国だとなかなかキャンプ場みたいなのがなくて、アウトドアが結構できないケースが、ね、多いですけど、
そうなんですよね、
うん、
まあ、個人的に趣味は、
うんうん、
まあ、基本やっぱアウトドアなんですよ、
はいはい、
まあ、日本にいるときはまあ毎週キャンプ行ったりしてるんですけど、それができないっていうのが僕のストレスですね。
そこはそうかもしれないですね。
森林が生い茂ってる山なんてあんまないじゃないですか。松の木ばっかりとかで
ね
全然キャンプできる場所ないんで。
なるほどなるほどなるほど、あ、そこら辺が趣味だったんですね。普段こっちでは土日とか何やってるんですか。
土日は、
はい、
まあ、土日どっちかちょっと仕事になってるんですけども、
うんうんうん、
まあ、あとはまあゴルフ行ったり、
うんうんうん、
まあ、バドミントンやったり、まあ、卓球やったり、あとはまあ
結構動いてますね、
山行ったり、あんま家にいるってのはないですね、は
あ、うん、なんか美術館もプラッと行くなんて、
そう、家の前がなんかまあ博物館みたいなもので、
はい、
まあ、よく看板がもう今週はアートフェスティバルって言ったら、はい、あ、ちょっと立ち寄ってみようかななんて思って
なかなかね、日本だと美術館とか
行かないですけどね。
あんまり行かないですけどね。確かに、まあ、あの、オンとオフの話に戻っちゃいますけど、うん、なんか一人の時間を大事にするっていうのは、うん、なんか日本にいた時ちょっと意識するかもしれないですね、実は。
なんか、
うん、
こっちだと本当一人でいる時がプライベートみたいなとこちょっとあるじゃないですか。
ありますね。ありますね。
そこでなんか有意義に使えるか、
うん、
っていうのが結構重要だなと思ってる
んですね。そうですね。なるほど、なるほど。なんかあのそういったあの若いメンバーと一緒にまあ講師ともに生活されてると、いろんなその講師ともに失敗体験とかあるかと思うんですけど、
ありますね。まあ大体お酒が入った時ですけど ね、
あの御社で行くとなんかまあ社員全員の方じゃないとは思いますけど、その下克上飲み会っていうのがあるって聞きました、ね、はいはいはい、
その有名なあれですね。
有名なあのクレームが出る
第5回ぐらいになるんですかね、
はいはい、
この 2,3 年、まあ、半年に1回開催してる、はい、まあ、下克上飲み会ってのがあるんですけど、それ何かっていうと、
はい、
まあ、僕、まあ、アドレスも古い方ですし、
はい、うんうん、
まあ、責任者ってのもあるんで、はい、やっぱ部下の気持ちって絶対分かんなきゃいけないじゃないですか、何を考えてるか。
そうですね。
で、一方で、まあ、その後輩とか部下も含めて、
うん、はい、
まあ、先輩とか、ね、うんうん、上司が何考えてるかっていうのは、やっぱり理解した方がいいと。そうして初めて、やっぱお互いの理解度が深まるっていう、そういう、まあ、大義名分のもと、その日だけは、
ほうほうほう、
昨日の上司は今日の部下、うん、
なるほどなるほど、ね、なるほど、
昨日の先輩は、はい、まあ、今日は、ね、
うん、
後輩と、
うん、
まあ、そういう、まあ、上下を逆転させるっていう
なかなか怖い取り組みですね。
飲み会なんですよ。で、1本のメールから始まるんですね、はい、1ヶ月前ぐらいの、
はいはい、
でそれは、まあ、こういうの開催しますと、
うん、
でこういう、まあ、うん、上下関係でいきますと、
はい、
もうそのメールの返信からは返信のメールの中だけはもう上下逆転してるんですよ。
なるほど、それは面白いですね、う
ん、で、まあ、当日を迎えて、
はい、うんうん、
でも本当圧倒的な接待をしなくちゃいけないんですね、僕は皆さんに。
いつも逆だけど。
だからそんな時は例えば、はい、僕の会社は人民広場っていうところがあって、はい、うん、まあ、そこからまあ タクシーだと、まあ、5分10分ですよ、うんうんうん、でもやっぱ金曜日にやるんでね、はい、タクシーが捕まらない
捕まらない
先輩に対してそんな、ね、待たせるなんてあっちゃいけないと思ってもう大型のマイクロバスを借りてたった6人しか乗らないのに40人乗りのバスを借りて、まあ、雨にも風にも負けないようにう
先輩がね
そうやっぱそのビルにベタ付きして、はいはいはい、待たせてで乗っていただいて、ね、っていうのをやって、うんうん、まあ飲んでる間もね、
うんうん、
まあ酒がねえぞって言われて、うん、もうね一目散に見に行ってでおい飲めって言ったら飲みますし、
はいはいはい、
っていうのをで僕もやっぱり、はいまあ、先輩に飲んでもらいたいじゃないですか、
う
ん、
そうですよ ね下からするとね
そう乾杯してくださいって言ってで乾杯して、はい、でそれをまあ永遠に繰り返すんで、うんうんまあ、大体10人から15人ぐらいでやるんですけども、はいもう一升瓶は10本ぐらい1時間ぐらい空きますし
これ1時間で潰れるって聞いたんですけど
もう2次会やったことがないですし開始1時間か2時間でもう解散なんですけどもう解散って言っても
すごいですね、
ま、解散と言ってますけども、うんうん、もうそのまま寝ちゃうってだけなんで朝を迎えるってだけなんで、
はい、
もう銀行の ATM にカードを入れた、うんまあまあそこで寝てるとか、まあ、トイレにいるとかね無事に、そう、無事に家帰ったことないですけど
なるほど
それを、まあ、やって、まあ、まあ楽しかったねなんて言って
まあでもそういうのがあるから、まあ
う
ん
まあそうね、
本人ね仕事になった時にもなんか一体感っていうか出るんだと思いますけど、まあすねうんすね、ちなみにこの下克上飲み会は、うん日本ではやるんですか
日本では、まあ一応企画はしてるんですけど、やっぱ、出入り禁止になるんですよ、店が。暴れるんで。
なるほど。
まあなかなかね、ま、やらせてもらえてこないんですよ。
ちょっとね、取り組みとしては面白いですよね。うんまあ、そうね確かにこういうことでもないと、うん、
まあね、
ね
そう、
うん。まあ上司もなあなんて考えないですしね。
そうそうそう、うん。上司の気持ち、部下の気持ち、
ね。はいはいはい。
やってますよ。
これ基本日本人が、
そうですね。がメインでやり始めた、はい、会合ですね。
面白いですね。なるほど、なるほど。なんかね、お話聞いてると、まあ、堀さんのキャラもあるんだと思いますけど、うんうん、なんか、御社のその、若い人たちの、なんか、生き生き働いてる感じが、なんか、
まあそうですね。
非常に伝わってくるというか。
なんかやっぱその、仕事上も、まあ、当然ね、やっぱ戦略を考えるとか、うんうん、まあそういう本当、ピュアに仕事しなくちゃいけないっていうところもまあ当然ありますけど、
うんうんうんうん、
やっぱそれ以外のスタッフとかだとその例えば面白い企画とかね、
うん、
やっぱそういうところを考える舞台なんかはあんまその、ねはいはいはい、カリカリパソコンに向かってやるような仕事でもないんで
そっかそっかなるほど
やっぱその会社の雰囲気自体、
はい、
難しいところでやっぱちょっと目を離すとちょっと動物園っぽくなっちゃいますしかといってあんまりガチガチに固めるところもできないんで、まあ、その辺の、
うん
まあ、雰囲気作りっていうのは、うんうん、気をつけないといけないなと思ってるんですよ ね、
うん、なんかメンバーも、うん、おそらく前回のお話だと自発的に手を挙げてこっち来られた方が当然多いと思うんですけどメンバー的にどういう悩みを抱えてるのかなみたいな、う
んまあ、僕のところもの課題ではあるんですけども、うんはい、やっぱその、まあ、キャリアパスというかね、
うんうんうん、
っていうところが悩みのところやっぱ多いんですよ、まあ、っていうのもちょっとフラットにしていきたいっていう気持ちがある反面、うん、やっぱその、はい、どういう成長をこの会社にいながらさせなくちゃいけないのかっていうそのキャリアパスを作んなくちゃいけないんですけど、そこちょっと見えづらいって言われてるんですよ。
はははは、
まあ、まだ10周年、まあ、10周年、10年っていうところもあって、
はい
まあ、ここからどういう組織になっていく、うんまあ、ちょっとこれからだよっていうところもあるんで、今フラットなチームで行こうよって言ってるんですけども、やっぱね、まあ、うちで、ね、育った人、うんうんうんまあ、ビジネスチャンスは外にもやっぱいっぱいあると思うんで、うんうんまあ、外に出る人間もいるんですけども、まあ、その辺のまあ、キャリアパスをどう描くかっていうところで、まあ、悩んでるところはあるみたいですね。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。そこら辺はね、なんか個人的には、うん、キャリアパスとか考える前に、うんうんうんまあ、今、
うん、
にフォーカスして実績上げるというか、うん
まあ、そうですね、そうですね、うん。
そこかなっていう感じはしてますけどね。なんかこう、今のこのお仕事を通じて、最近こう感じられてることみたいなのって、ありますか。
まあ、ちょっと前回もちょっとお話ししたところもちょっと被るんですけども、
うんうんうん、
やっぱ本当スピード感が まあ、僕らってやっぱインターネットの会社なんで、はい、多分他の一般的な会社よりもインターネットとか IT というところだと多分一歩先を行ってると思うんですけども、うんうんうんうん、じゃあ競合はどうなのっていうところだとやっぱね同じスピードで動いてるんで、うん、僕らとしてはやっぱアメリカとか、
はい、
まあ、日本もそうですし、まあヨーロッパあとまあ他のアジア圏で、うんうん、まあ、拠点があるんで、うんうん、やっぱそこからどんだけもお互い、まあ、いい技術とか新しい技術とか、はい、まあ、新しいサービスとか、うん、まあ、言い方あれですけど、まあ、どんないいものを盗めるかどうかっていう、まあ、そういうサービスの共有とか、うんうん、まあ、そういったものをやっていかなきゃいけないねっていうところなんで、
なるほど
ですね、まあ、それを今進めてやっぱ圧倒的なスピードで、まあ、ビジネスをしていきたいなと思ってます
よね。確かに、まあ、インターネット業界がそもそもスピードが速いっていうのと、うん、まあ、中国もね、
うん、
前回のお話だと早いっていう、はい、うん、まあ、その先のスピードってどのぐらいのスピード感なんだっていうね、もうね、
昨日当たり前だと思ってたこととか、はいはい、まあ、昨日まで安全なセキュリティだと思ってたものが、
うん、
あっという間に破られちゃうとかね、そういうのも結構最近多いんですよ。
なるほどなるほど、うん、
あと知的財産の問題とかね、
あ、
やっぱ今までまあまあ大丈夫でしょってやっぱあったじゃないですか、
はいはい、
して、うん、今やっぱそうでもなくなってきてるんで、まあ、ここからどんどんあの、まあ、厳しくというか、知的財産に対するものっていうのは厳しくなっていくと思うんで、
うんうんうん、
やっぱその辺のスピード優先でやってきたけれども、やっぱそれが組織追いついてないとか、
うん、
攻める会社なんですけど、やっぱ守りが弱かったりするところあるんで、
はいはい、
まあ、そういったところを最近スピードが出てきてる以上、なんかそういうのはやっぱ感じてきますね。ちょっと守りもしなくちゃいけないなっていうのは。
なるほどですね。うんうんうん、なんかまあ、 あのいろんなビジネスチャンスがある中で、
うん、
まああのどの波に乗るかみたいなところのその目利きみたいなものも非常に、ね、はい、まあね、重要だと思うんですけど、すよ、ね、
中国だとその、まあ、まあ日本とかアメリカだと、まあ、大きいトレンドで、
うんうん、
まあ、やってくるんでいいんですけども、中国だと例えば、うん、まあ、極端にしてアリババがやるって言ったらそれがトレンドになるんですよね。
そうですよね、うんう
ん、巨大なところがあるんで、
はいはい、
まあ、最近だとまあ金融とかね、そういうまああのウェイシンとかもね、やっぱ個人間の送金がすごく簡単になりましたけども、
ですよね、
そういうまあ金融とか決済とか、
うんうんうん、
まあ、そういうところがちょっとここ、まあ、数年盛り上がるんじゃないかなと思ってますよね。
なんかあの前回のお話でもありましたけども、まあ、インターネットだと逆に中国の方が日本より進んでるところも結構、まあ、個人的にも使ってるサービスからすると、うん、圧倒的に日本より進んでる分野もやっぱ
ありますよね、
あるなと思ってて、うんうん、逆に中国から日本に持っていくみたいなことって今後やっぱありえる、
ね、ありますよ。僕らもちょっと考えてたのが、うん、ランサーズっていう日本のサービスありますよね、うんう
ん、最近ね日本でも結構注目されてますよ ね、
うん、
すね、
うん、あれなんか多分中国の方が早いんですよ。
へ
ー、あ、そういう、うんうん、まあ、中国発っていうんですか、中国発信ってものって、まあこれからもちょっと増えてきそうなんで、まあそれはあえて、まあゲームもそうですよ、まあ、今までって結構日本のものを真似してるっていう印象があったんですけども、最近まあ中国オリジナルのものを海外展開していくっていうのがやっぱあるんで、そういうのはちょっとキャッチアップしていこうと思ってます
。なるほどなるほど。僕もあの他の業界見てても思うんですけど、なんかまあ中国は、まあ、この分野だとまだ遅れてるなんつって、うんうん、まあ、日本サイドから見ると、うんうんうん、ちょっとまあなんつうんでしょう、油断してるというか、
はいはいはい、ありますよね、
うんうん、あ、でもこっち来てみて分かることってやっぱすごいあって、うんうん、やっぱよっぽど進んでるなというか、まあ今のねお話でもありましたけど、うん、まあなんかちょっと表現語弊ありかもしれないですけど、うん、足元すくわれちゃうような危機感がすごいあるんですよね。
ありますね、
うん、
しかもまあ、失礼ですけど真似るの上手じゃないですか、
う
ん、
めちゃくちゃうまいですよ ね、 ね、
だってそれに今まで真似て終わりだったかもしれないですけども、はい、うんうんうん、やっぱそこにやっぱ付加価値出してね、うん、くるんで、
うんうん、
またあっという間にね抜かれるというか、
うん、
やられちゃいますね。
ですよね、うん、なのでまあ個人的にはまあそのまあ隣国の中国と、うん、まあいかにまあその協力するっていう言い方があるかもしれないですけど、うん、まあ、うまくやっていけるかどうかっていうのは極めて重要かななんて思ってるんですけどね、まあ、そういう意味では非常にあの中国で活躍されてる、うん、御社はまあ非常にあの今後も注目したいところかなという感じがします。でまたこれまたあっという間にあの第2回目も、
ね、第2回目もあっという間ですね。
終わってしまいましたけども、はい、最後にあの堀さんの今後に関してはどのようにお考えかなっていうところを聞いて締めたいと思いますけど、はいはい、
僕はあの、はい、第1回目にもお話した通り、うん、はい、まあ、中国っていう国、
うんうん、
まあ、がその世界に対するまあポジション
っ
ていうのはすごくやっぱこれからも伸びると思ってるんで、
うんうんうん、
まあ、個人的には ずっと、まあ、中国にまあフォーカス当ててはいきたいんで、
うんうん、
まあ、それがまあ上海なのか、うん、まあ、別の地域なのかちょっとあのまだ分からないですけども
、うんうんうん、
まあ、方面は、
はい、
まあ、ここにいる予定なので、
ああ、よかったです
遊んでください
みんなそうやってすぐ帰っちゃうからね、
そうなんですよ、ね、うちはね、はい、あの帰れってのはないんでね、
あ、
帰りたくなくちゃ帰らないし、
なるほどね、
うちから本社に戻るって人も あんまりないんですよ、
うんうんうんうん、
大体独立していくんで、
なるほどなるほど、
なので、まあ、僕はしばらくここにいますんで、
わかりました、
はい、
じゃあぜひあの講師ともに今後も、
はい、引き続きよろしくお願いします、
どうもありがとうございました、
こちらこそありがとうございました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。